ークゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて、皆様なんとゴリンゴラジオカリブ海のアルバ島に来ております。ウォー、もう海がめちゃくちゃ綺麗でしてね、ビーチ綺麗だし、サンセットロマンチックで気候もいいし、どこ見てもトロピカルで何見ても美しい。こんなところから放送できるなんて本当に夢のようです。もうニューヨークにね帰りづらくなってしまうんですけれども、このカリブ海に浮かぶアルバ島、南アメリカベネズエラのちょっと上あたりにある島なんですが、実はオランダ領でありまして、ニューヨークからはフロリダ、キューバを飛び越えて飛行機で4時間半で到着です。では本日はインターナショナルカリビアンスペシャルとしてお送りいたします。さて、多分皆様も気になっているであろう本日のゲストは、アルーバ在住今年で20年を迎えましたエナジーアーティストの高津美智子さんです。美智子さん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今もね言ったんですけど、エナジーアーティストと紹介させていただいたんですけども、
いろいろやってますからね。
いろいろやってらっしゃるみたいですね。なんかペインティングアーティストかなと思いきや、エナジーつけさせていただいたのには、
なんかペインティングアーティストはなんか隅の方でやってますけどでもね、私は絵を描いている時が一番幸せっていうのは、なぜかっていうと自分一人でしょ。他のことはね、やっぱり他の人と関わりがあるから。
そうですね、
一番本当に幸せだなって感じてるのは、私絵を描いている時なんです。
では今日はそんなね、美智子さんのお話を伺っていきたいと思います。このねアルバ島に来たんですけれども、これはカリブ海の一部ですよね。
そうですね、ね、南カリブ海、
南カリブ海ですね。で、いろんな店舗をここで、一応オランダ領ということで、オランダ語が
オフィシャルはオランダ語、
オランダ語がオフィシャルなんですね。
そう、
共用、
そう、学校でね、でも普段はみんなパピアメントという、
パピアメント、
でラングエッジっていう、ラングエッジじゃないんだよね、なんていう、ローカル、だからジャマイカだったらパトワーとかなんか、
あ、はいはい、
ああいう感じ、
アルバ島の言葉ですね、
そうそうそうそう、
ああ、それとパピアメント、
パピアメント、
でもまあ一応オランダ領なの で、
オフィシャルラングエッジはオランダ語。
ただ私こっちに来たんですけど、英語全く問題ないですね。
そうそう、英語はだってツーリストみんなアメリカ、カナダが多いでしょ。
はいはいはい、はい、
で北がオフシーズンになると南で、はいはいはい、サウスアメリカから来るから、はいはい、スペイン語がもちろん入りますからね。
っていうことはもうローカル現地の方は、オフィシャルランゲージのオランダ語、
パピアメント、英語、スペイン語で、もう少しできる人はフランス語とドイツ語もできるみたいですね。羨ましいですね。
美智子さんは日本語、英語、
日本語はメイドインジャパンですから。
メイドインジャパンですね。は
いはい、でもね、はい、普段喋る人がいないから、はい、なんか日本語がおかしかったらごめんなさいね。
大丈夫ですよ、それは大丈夫です。
誰とも喋れないから、ね、で普段はスパングリッシュでしょ。
バングリッシュ、スペイン語と
英語の混ざったというか、変な言葉を喋ってますけどね。
私ジャパニッシュです。
私はジャパニッシュなんか誰とも喋れない
。
今回は2人で喋ってるでしょ。
そうですね、
ジャパニッシュね、さっき英語で言ってたでしょ。
そうですよね、
そう
ですよね。じゃあ美智子さんはトライリンガルですね、
一応ね。
スパニッシュと、
でパピアメントも分かるから3 and half ってことかな。
おー、3 and half って
ね。
なんかやっぱりヨーロッパなんですね。ヨーロッパの人って結構たくさんランゲージ、
そうだよね、ヨーロッパの人って喋れるけど喋ろうとしない人も多いです。ヨーロッパに行ったらね、
いる
でしょ。
います。
なんかフランスに行って英語喋ると喋ってくれないし、
あ、そう、
フランス語喋ると英語で話してくる人がいる。
そう、いました、
ね、でもここは違う、あなたの言葉で喋ったら、 それで帰ってくる、
はいはいはい、
私なんかいつも英語で話すでしょ、うん、でそれで帰ってくるし、うんうん、それだから全然学べないんだけどね。
あ、うん、フレンドリーですよね。
そうそう、うん、そ、あの、ね、それはすごいです、ね、あそこは島のいいところです、
いいや、
すごいフレンドリーなんだよね。
いや、そう、島の魅力聞かれもう、
フレンドリーだよ
ね、フレンドリーですね、皆さんね、うん、まあ、あのフレンドリーなんですけど、うん、私観光客なのでここではね、うんうん、あのちょっと物価が高いかなと思ったんです。
高い、
高いんですか、やっぱり
高いです
よ割とニューヨークとそこまで変わらない
ということは高いね。
高いです。でニューヨークはベラボン高いので、
ね、ここは、まあ、ホテルで食べると高いけどね、あるわね。だからツーリスト用に高い、はい、島のレストランに行って有名なところだとやっぱり高いけど、はい、普通のところだったら結構ちゃんと食べられてっていうのもある。ローカルの行くとことかね、
カリビアンフードとか、
うんうん、そう、
あのカリビアンフードってシーフードなんですか。何の
シーフードっていうかね、カリビアンって言ったら肉もあるよ。肉めっちゃ裂いたりとかね、キューバのフードに似てるのもあるんだよね。でカリビアンって考えるとみんなシーフードって考えちゃうから、そうでもないみたい。
あ、お肉とかも
あるある、うん、なんかね、ここでね、結構なんていうのかな、ストバとかカルネストバとかね、言うとあのお肉とキューカンバーって言って、でも普通のあのキュウリじゃなくて、こちらでもこんな丸いね、で全然キュウカンバーじゃないんだよ。でもインドクカンバーって言って、それとシチューみたいな感じ、それがアルバの、
お、地元のローカルフード、
うん、でそれがストバ、うん、もう一つね、ケシデナっていうのは、うん、それはチキンで裂いたやつとチーズだって、オランダのチーズでね、
わあ、そうだそうだ、はいはいはい、
う
ん、
そうそうそうそう、
私そうローカルフード食べて帰らないと、
そう、うん、あ、ローカルフードだったらね、パピアメントっていうレストランか、パピアメントはラングエンでしょ。
あ、
でもパピアメントっていうレストランもあるんですよ、はいはいはい、でそこだとね、カリビアンフード食べられるんじゃないかな。
あ、
ケシジェナとかね、うん、ストバとか、
うんうんうん、あ、じゃあぜひ行ってみないと、うん、あのですね、アルバって、うん、まあ人々は何と言ってましたけど、うん、治安もいいですし、
治安は私はいいと思います ね、
ね、
なんかいいですね。全然危ない目にあったこともないし、
ない、
一人で歩き回るし、ね、夜中の12時とか1時に帰ってくるし ね、 ね、
うん、あと島の貧富の差みたいなの
そ
れ
も割とあります。なんか私話は聞いたことあるけど、なんか結構貧しい人もいるという、うん、
でも結構裕福な人は、
裕福な人はいっぱいいますよ。
いるみたい。
だからヨーロッパの裕福な人と、はいはい、アメリカとかカナダの半々住んでるんですね、
はいはいはい、
カナダ寒くなると渡ってくるという人がいるでしょ。
だからセカンドハウスを持って、
セカンドハウスがいっぱいあるみたい。でちょっと上の方 の、 あの島の上の方に行くと、セカンドハウスがいっぱい豪邸が立ち並んで、うん、だから結構こんな小さい島、うん、だって2時間あれば回っちゃうからね。
回れるんですよね、うんうんうん、2時間あれば車で、まあ、十分回れる。
そうそうそう、だけどそういういいとこと、
はいはいはい、
普通のところとはそうだね、感じが違う。なんとなくドライブしていくと分かるよ、ね、
あ、はいはいはいはい、
あ、この辺はちょっとお金持ちが住んでるかなという感じ。
北と南ではど
れぐらい違うね、感じがね、うん、う、南もすごいお金持ちが住んでるかもしれないけど、はい、おみ、あの、なんていうのかな、道からは見れないかもしれない、
はい、あ、
だけどあの北の方に行くと、うん、結構そういうコミュニティがあるから、
はいはいはい、
なんとなく分かる雰囲気がね。でも南とか島のあちこちにあるお金持ちの家っていうのは門しか見えないかもしれない。
昔は南の方が栄えてたん
ですよ、ね、南から始まったんだよね。だからオイルのね、うん、そう、オイルが取れてたから、はい、その頃一番だから南の、 あのとこから始まって、うんうん、だけども昔、その昔の前はサンニコラスっていうね、はい、あの南の地から町の中心に今はオランジェスタっていう、うん、オレンジっていうね、
はい、
でしょ、
はい、
で、
は
い、で北が見える、
そう、
空港なんだ。だからそこまで出てこない人がいたって。だって昔は車なんかないから馬車とか来たりして、
はいはいはい、
だからそこの橋を渡ったことがない人がいるっていう話も聞いたことあるよ。だからそのサンニコラスだけで住んでる、
うんうんうん、
まだ あんまり北なんて全然もう何にもない場所だったの。海と この子というか、この子というのはムッシュというか、何もなかったでしょ。だから、でオランデスタドは一応ダウンタウンという感じだったけども、出てこないという人がいっぱいいたみたい。でその後オイルカンパニーが来てアメリカ人がバーッと入ってきて、その時に大きな家がバーッと建ったのがサン・ニコラスなんですよね。でそれがもうオイルカンパニーに行ってからずっと、最近はみんなオランデスターは昔ながらだけど全部新しい家がどんどん建ってる。で今のほとんどの若い人たちっていうか、あの仕事のしてる人たちっていうのはもうほとんどノードっていう北側が海の近くのね、はいはいはい、ホテル街からもう少しなんか島の中に入る、はいはい、だからずっと移ってきてる、でサン・ニコラスは徐々に落ちぶれてきてたんだけど、去年おととしからそのアルバアートフェアが始まって、何をしたかというと、私が始めたわけじゃないけど、この若いね力でね、あの始めたオーガナイザーが、サン・ニコラスを盛り上がらせようということで、ミューラルって知ってます？壁に大きな絵を描いて、なんかね、あのアートフェアの時期に1週間ぐらい、海外からそういうミューラリストっていうのかな、呼んで、今あなたたちも多分車で行ってみたらいいと思うけど、ミューラルっていうか大きな絵が いっぱい外に描いて、なんか徐々になんとなく、
なんていうかな、これから盛り上がっていく。
だから日本、双方ってあるじゃない、そういうなんか、はいはいはい、アメリカもなんか、そういうアーティストもいるのがある、そういう感じにやりたいのか、だから去年始まって、去年は私もちょっとお世話させてもらったんだけど、去年の一昨年が最初の、だからサン・ニコラスペインティング結構大きなペインティングで、ビルディングとか綺麗なペインティングされてますよ。
じゃあちょっとぜひ見ようかな。
アートフェアはね、ただ1週間とか週末なんだけど、ミューラルは残ってるから、2、3年かけて結構いろんなところね、だからサン・ニコラスに行って、あのコセチャっていうそういうアートの場所がある、そこで聞けばどこにミューラルがペイントしてあるかっていうの、ぜひ見ていただきたいですね。
あ、もうじゃあ
だから徐々にね、今そういうのをやってるから、あと5年ぐらいすればサン・ニコラスも上がってくるかもしれない。だからアートが、
じゃあもうなんかアルーパっていうと、あのビーチカジノっていう感じだったんだけど、
今アートコミュニティがなんとかしようかっていうんで頑張ってるみたい。いいことだよ ね、
いいことですね。
だってアートギャラリーなんかないし、だからそういうのをミューラルでいっぱい、街自体が綺麗になったらいいと思うね。だからそういうアートの動きは私は大賛成ですね。若い人たちに頑張ってもらわないと。
はいはいはいはい、いや、みちこさん今年で、アルーバ在住20年と。
そうです、
上がりました、
今年の9月で20年目、長いね。
どうやってここにな、
泳いできました。
泳いでね、もうどうやってたどり着いたんだろう、もう20年かけて泳いで、ね、いやでもね、一応 こっちに来るには何かきっかけとかいろいろあったん
ですか。そうですね、仕方なくというか、うちの旦那がね、親がアルバ人で、旦那はあの生まれたのがベネズエラだから、ベネズエラ人なんだけど、もちろんオランダのパスポートも持ってますね。で、お父さんに呼ばれて、私たちはその頃は、呼ばれた時はマイアミに住んでました。
あ、アメリカ住んでちゃったんじゃないですか。
え、長くはアメリカでも長く住んでました。
あ、じゃあ、
でもアルバの方が長いね。アメリカだと1980年かな、1987年にベネズエラに行ったから、7年だけだ、
アメリカ7年
だ最初はね、でもそれからベネズエラに行って仕事をして、 そ、ね、その後帰って、あとまた7、8年いたのかな。
じゃあ、まあご主人と結婚してこっちに住むことになったとしても、ご主人と知り合う前に
はカリフォルニア住んでた、大学
住んでたじゃないですか、そうアメリカに来たと、ね、
そう、日本から最初はアメリカに渡ったんです。
なんで渡ろうと思ったんですか。
子供の時っていうか、そういう若い時って、だいぶ前ですね、何年前だろうとか言って海外に興味があったわけ、外国に行きたわかったわけ。なんかでも今から考えると何年前ですか、今みたいに日本人がそんなに外国に行くような時期じゃなかったから。
でもなんで外国に憧れたんですか。
私はなんか 変わったことがやりたかった。
で、子供の頃から海外に住みたいと思って、そう、それで選んだのが、
う
ん、
最初、じゃあ一番早いのは何かなと思って、そうですね、OK、この年になったら、あ、スチュワーデスのテストを受けたら、どこにでも行けると。
それが、
うん、簡単に考えちゃう。
みんなそう、そうですよ、それで
多分ちゃんと受かっちゃったからね。
受かってましたね。受かってたのに、うん、お断りしましたね。
そう。
どうしたんですか。
なんかね、手術、鼻の手術を受けないって、鼻がみっともないわけじゃないんだけど、なんか、飛行機で飛ぶときは、はい、なんていうの、
気圧の
差があって、うんうんうん、なんか鼻にエキストラボーンがあると、中にね、うん、それを削らないと、はいはい、ひょっとしたら大丈夫だけど、ひょっとしたらなんか危ないかもねって言うんで、手術したら大丈夫ですよっていう条件付きで採用なんていうことになった。
なるほど。
じゃあ、だけど私は条件付きは好きじゃないとお断りしました。
そうですね、だって一応テストは受かったけれども、うん、そのスチューデスになるために、うん、この鼻にあるちょ
っと削って、
あのエクストラとかを削らないといけないと言われたんで、そこまでして
ならない。でそしたら他の方法で海外に行ける方法があるでしょう、ね、ということで、
スチュワーデスじゃなくなったら次の方法、
そういつもじゃあ次は何がいい、うん、ということで、じゃあ人を連れて海外に行く仕事があるんではないかと。
それはもうまさに
ね、
ツアーガイドってことは、
うん、そう、自分で一人で行ったら自分で払わなきゃダメでしょ。お金を払って旅行する。そういうのは、そういうことは考えなかったから、私は昔から。全然そう、ね、誰だってさ、うん、考えるでしょ、外国人だったらじゃあ旅行してくれ、
はいはい、
私は考えなかった。どうしたらお金を払わないで行けるかと。
そうですね、そうね、だってスチューデスになったらお金もらって海外行けます
よね。そうそうそう、あっちのいろんな国行けるでしょ。 で次はね、一箇所に行っても面白くないから、そしたらツアーガイドだったら全く一緒でしょ。いろんな国に行けるわけでしょ、でお金もらえるでしょ。
もらえる、
うん、
そういうことで、じゃあツアーガイドになるぞっていうことで
勉強したわけですね。勉強したら、うん、最初の最終にツアーガイドになるためには全てパスしてきますけど、はいはいはい、海外に行った経験を必要だっていうことで、
あ、はいはい、
じゃあ1ヶ月行こうかなということで、仕方ないからお金払って、
はいはいはい、
サンフランシスコに渡ったわけですね。
星ですからね。
そうそうそう、じゃあ行きましょうということで、うん、だけどサンフランシスコも気に入ったけども、その時日本で友達だったアメリカ人の家族がサンディエゴに行くからそこに行きなさいって言ったら、
はい、
そしたらまたお金を払わなくてもいいということになりました
。これはいい、準拠費なしで。
そうだから私がね、海外に行ってお金を払ったのはそのサンフランシスコの1ヶ月、
わー、ラッキー、ね、
でその後は6ヶ月ずっと何も払わないでお世話になりました。優しい家族ですよ、いろんなことを教えてくれたしね、英語も教えてくれたしね。
あー、まあ、
私ついてるんです、そういう
ところついてますね。え、うん、でじゃあ6ヶ月そんなに延長してしまったんですけど、
うん、じゃあもうプロって忘れちゃって、
リンクさん忘れちゃって何のために行ったんですか。それツアーガイドになるために海外
経験
が必要だから行ったんですよね、
う
ん、
でもそれコロッと忘れちゃって、あ、ここで住めるんじゃないかということになって、
わあ、うんうん、
でもその6ヶ月後また助けてもらってリニューアルしてもらって6ヶ月行ったけど、うん、その後何をしようかって言って、そこのお母さんが、また帰ってくるんだったら学校にでも来たら、
はい、
っていうことで、あ、そういう手がありましたねっていうことで、うん、ね、学校、まあお金は考えてダメだけど、まあ親もいることだし、
あ、じゃあもうなんか
日本に帰って、うん、親に、うん、他の学校に行きたいんだけどって、
うん、
そしたら他の学校に行く、もう学校十分行ったでしょとか言われたけどね。
行ってます、そうですね、行きましたね、
うんうんうん、でもただ外国語を習ってくるだけだからなんとか1年だけサポートしてくれるかなって言ったわけ、
うんうん、
1年でいいのって言ったら1年だけでいいから、で7年で椅子行っちゃったから、
うわー、
ね、で親はじゃあ1年だけでいいんだったらまあやりたいことまあいいかって言う、私末っ子だから一応言い出したら聞かないというのが分かってるから、まあじゃあ1年だけということで、うん、カリフォルニアに行っちゃったからね、カリフォルニアサンタクルーズなんていうそういう自由なところに行っちゃうと、
はいはいはい、
1年ね、一生懸命勉強しましたよ、はいはい、だから、うんうん、ちゃんと習ったし、
うん、
で1年後にそろそろ帰る時期かなって思って、うんうん、 そしたらその時また降って湧いてきたように、うちの日本レストランでちょっとお手伝いしますかって言われて、
日本人レストランを経営してるオーナーに、
オーナーは全然もう両方とも日本人だから、片方が日本人でアメリカ人だと分かるけど、彼たちはもう日本語しか喋らない、カリフォルニアにいるのに日本語しか喋らない日本人というか、でもいいレストランだった、美味しいし、でまあ食べ物も美味しいし、ただで食べられるしということで、じゃあ私いいですよってトランスレートで 買い出しとかもね、私は行かないけど、電話とか全部私が取るので、そこでバイトを始めて、で結構ちゃんとくれるから、で日本の両親に、もうお金送らなくてもいいけど、しばらくここにおりますなんて言っちゃって居座っちゃいました。
じゃあ1年それで結局7年、
そうで、その時にまだ学校だから、でも学校もリニューアルするちゃんとリーガルでいたいから、で一応日本に帰ってまた、学校のビザをもらって帰ってきて、ちゃんとしてるから頑張ってますって言って、もうお金送らなくていいよ、それができるようになったんですよ、それ。それも自分から探さなくて、やっぱりね、時期が来るとなんか湧いてくるんです
よ、ね、
私の人生、それがスタートだ。だって海外に行くのも最初は行かなきゃダメだからと思ったけど、結局でその6ヶ月ただで住めたのも
向こうから
見て湧いてきたでしょ。
へ、でその後どうなっちゃったんですか。
その後旦那に会っちゃって出会っちゃって、それでまあね、しばらくはまあ一緒にいたんだけど、旦那の学校も終わったし、彼も帰る時だし、どうしようかなっていうことになって、
じゃあご主人もあれですよね、カリフォルニアに留学してた
んです
よ、
彼は芸術家だから、でそういう学校に行ってたから、
芸術家の彼
もね、で学校が終わって、彼別に仕事をね、芸術家らしいどっかに入って仕事なんていうのもね、で帰らなきゃダメなんじゃないかなっていうことで、じゃあどうしようかっていうことで、申し込まれましたね。じゃあ一緒に帰ろうかって結婚して、でその後結婚したのはベネズエラだったんです、帰ることを前提にね、結婚すること前提に、じゃあ一緒に行きましょうということで、一緒に行ったんです、でその後ベネズエラでこれも降って湧いてきたように、じゃあインターコンティネンタルで働きましょうかということになってね、それも私が探してたわけじゃなくて、でアメリカ人の友達がインタビューがなんかみんなインタビューしてるから、あなたも行ってきなさいとか言われて、日本人初めて、他みんなアメリカ人とか、ベネズエラ人とかインタビュー、セールスマーケティングだから行ってみたらって、その時私スペイン語の学校にちょっと通ってたんですね、でその彼女もアメリカ人だからスペイン語習ってて一緒に来まして、行ってみたら面白いかもしれないよって、スペイン語私分かんないけど行ってみようかなって行ったら受かっちゃったという、
まあでもほら日本語が喋れるって
ね、でその後日本の会社すべて私のお客さんということで頑張って働いて、みんな連れてきたから、で月給も上げてもらったし、でその時に日本人の会社だけじゃなくて、アメリカの領事館、領事館のも私のお客さんになって、いろいろつてがいろいろできて、結構ベネズエラ滞在楽しかったですね。待遇も良かったし、ニュース新聞にもいっぱい出たしね。たまなくって言うんだけど、昔は今はインターコンテナルセゾンが、その後セゾンが買ったみたい。でその時は日本ただ一人の日本人だったから仕事してるの。新聞にボンボン載せられて、日本の新聞にも日本人から来た人が、日本から来た人が日本の新聞にも載せてくれて、ベネズエラ人で、ベネズエラで日本人が働いてますよっていうの、まだ新聞取ってありますとか言って、
いやだってベネズエラもそうですし、このアルバトでもそうじゃないですか。
そうね、
レアで、
そうね、私が来た時は2人目の日本人って言われてね、その前に幸子さんという方もいて、でそれ大昔になったんだけど、で私が2人目の日本人、
でもそのベネズエラで働いてた後、なんかアメリカに転勤 返品というか、うん、
アメリカでもそれもまたお誘いが来て、
またお誘いなんですね
いつも誘いが降ってくる、
降っては
ある、時期が来ると誘いが来るという、うんうん、そういう感じ、
うん、
ベネズエラにそのホテルでセールスマーケティング、その時はもうマネージャーになってたんだけど、はいはいはい、その時に私のお客さんだった方から誘われて、うん、じゃあジョージアのアトランタに新しい旅行会社っていうか、うんうん、新しいタイプの会社を、うん、でやってみますかっていうことで、じゃあやってみようかなっていうのを考えて、はいはいはい、しばらく考えますって言いつつ考えて、うん、やろうと、一晩ですぐ決まった
よ。決断早いですね。
うん、そう、じゃあやりますとか言って。
じゃあオープニングマネージャーみたいな形でアトランタ。
うん、もうその時すぐアトランタの代表ということで。
で、旅行会社
を。そうそう、カリブ海を紹介するっていうパッケージ会社にオープンしました。アトランタでね。で、その後また振って割れたようにマイアミのオフィスにしましょうということで、その後ジョージアからマイアミに。でそこでも新しい会社をして、でその後しばらくして、うん、なんかまたつてがありまして、はい、ジャルパークさん、パシフィック、PCS さんで、
はいはい、
仕事がという、そういうどんどんどんどんこう
名前なんて、
探さないんだけどやってくるという、
向こうからチャンスがやってきて、それに自分が決断するわけですね。そう、
やりたいことだけやる道、
やるかやらないことです、ね、
そう、
でもほとんどやってますね。
うん、そう、やりたいことをね。で、嫌なことは断ります。
で、その後、でもアルバに今住んでますから、
戻
ってくれてますよね。
そうですね。
それも。
来い来いって言われてまた、早く帰ってください。
ご主人も、うん、そう、ご両親はアルバ人ですもんね。
そうです。
うん、で
そう、もうそろそろ時間ではないでしょうか、時間切れとか
言って時間切れっていうことで、あ、うん、じゃあその時は、マイアミにいらっしゃって、
うん、そうそう、
じゃあそこも決断だったんですか。
そう、いつも私の決断です。
でも決断はいつも向こうから、あのちょうどビザが切れる、
そうだからどっちにしようかな、うん、大体ね、タイミングってそんなもんだよね。あ、私のタイミングいつもそう、そういう、それはやっぱり人生はそういうのこういう10年のあれがあ
るんですね。
だからその時の決断によってどう変わるか、
変わりもそうですね。でその時はじゃあビザが切れるのと、たまたまご主人のご両親が、うん、そろそろアルバイトに戻ってこないか
と、うん、いう話が来てから、うん、じゃあ私新しいもの好きだし、もうそろそろ仕事も飽きてきた。
まあね、そうですね。じゃあリビューはせずに、
うん、そう、あの、もうじゃあ帰りましょうかってことで帰りました
。ということは、うん、
それが20年前ですよ。
わあ、でももうじゃあ働いて十分な蓄えもあるし、もうリタイアだ。
蓄えはあるかどうかわかんないけど、家売ってね。
しかもこの南国のアメリカでリタイア生活を送れるわけじゃないですか。
リタイアしようと思って帰ってきたんだけれど、
はいはいはい、
じっとしていれる何かということで、そこからまた私の新しい人生というか新しいスタディが始まって、一年は何もしないで遊んでたのね、うんうんうん、でもパン屋さんになれるぐらい上手くなったけどね、ベーカリーが開けるぐらい何でも作れるようになりました。
じゃあその戻ってきて1年は
パン屋行ったり、うん、人にあげたりしてね、でそしたらね結構注文が入ってね、美味しいねケーキ作るとか言われて、いくらとか言われたりして、
じゃあもうベーカリー開けるぐらい、
うんうん、そう、だけども、うんうん、いや、これは私のこう、だから趣味で趣味、だから作って食べるのは大好き、作って余ったらあげる、
はいはい、
そういうことをしてたんだけど、うん、でその後、何かやることがあるんじゃないかと思った時に、これもまた降って割れてきて、風水の勉強がどういうかで、風水の勉強をしだしました。
風水って
なぜかというと、その時に一緒に太極拳、太極のクラスを取り出したんですよね、
う
ん、
それはまあ健康維持とかそういうために、う
ん、それはね、昔ね、私面白いことに、ね、太極とかそういうの興味があったんだけど、前に行った時に、
はいはいはい、
全然そういうのが出会わなかった、
はいはい、
アルマに渡ってふと何をする時に新聞を見てたら、お、太極クラスがスタートする、
お、
普段新聞なんか読まないのに、その時パッと開けたら宣伝がね、第一クラスが何日からスタートします、あ、行ってみようとか思って行って、それでそこからが第一と、そのチャイニーズメタフィジックスっていうのかな、 はいはい、コネクションがそこから来たみた
いな。うーん、
でその後バイトしてて、ああエナジーワークはいいことだ、あ健康にもなったし、
エナジー出てきましたね
そこからですね、
エナジーアーティストですもんね、うんうん、そういえばエナジーアーティストって紹介したんですけれども、うんうんうん、今までのまだアーティストとしてのペインティングアーティストとしての、
ペインティングまだスタートしてないね、
してないんですね、
ペインティングスタートしたのが2007年、6年でしょ、うん、でその来たのが1998年にね、
はいはいはい、
でその頃はまだ全然絵は関係なかった。
わあ、はいはいはい。
でエナジーが始まって、
エナジース
タディが始まっちゃった、ね。
でもこの風水もかなり取り込んで勉強してましたよ、
ね、うん。ちゃんとね、最初は本だったんだけど、その時もなぜか本を見てても、うん、ただなんとなくコマーシャルっぽいでしょ。
はいはいはい、はい。
でそれも私探してなかったんだけど、何かパッと目に入ってた。薬師園入りフンフェイスクールがアメリカでワークショップがあるとかパッと出てきちゃって、でこれね、その後リサーチして、
うんうんうん、
リサーチしたらわ結構有名な、ここが一番大きそうな学校かなということで、
はいはい、
じゃあここに来年してみようかとか言って、
だってアメリカって一応海外になる、
アメリカにいた時に全然そんなこと勉強しなかった、アルバに来てから、うん、そういうのが始まっちゃった、不思議なんだよね、アメリカにいた時にそれ勉強してたら本当に安上がりだった、
ね、
だってその後毎年アルバからアメリカに行ってワークショップ受けて、でトレーニング毎年通わなきゃダメだった、どうしてアメリカにいた時にそういうこと、あアメリカの時私はワークホリックだったから、
あそうかそうか、
ただただ会社で働いて、
その時はタイミングもあるんでしょうね、うん、
ただ仕事をして、
はいはいはい、
アロマに来てからポカンと開いた、ここに全部ポカンと入ってきたというかね、
うんうんうん、
だから充実した、アクチャリー充実した人生はアロマに来てからみたいな、
あ、うんうんうん、風水だけじゃないですよね、うん、何でしたっけ、ヌメオロジー、
ヌメオロジーはね最近自分でやりだした、最近って言っても10年ぐら
い、ヌメオロジーっていうのは何ですか、
誕生日とか名前から占いじゃないんだよね、あなたの人生を見れる、それか今年のどういう運勢とか、
運勢
でね、それはヌメオロジーだね、
うん、
で他にも私はバジっていう、うん、フォーピラーオブデスニーっていうのは、うん、それも風水を勉強してる人は、うん、そういうのは必ず勉強する。最初ね、私その先生にね、2回目に会った先生に聞いたんですよ、
はいはい、
風水をして、うん、2人あのクライアントがいるでしょ、
はいはい、
で一緒のように風水で家を直した、
はいはいはいね、
なのに片方はすごく良くなる、
はいはいはい、
で片方はあんまり変わらない、うん、悪くはならないよ、うん、風水するからまあちゃんと、
はいはい、
ね、ちゃんとアレンジするでしょ、
はいはい、
だけど一人の人はすごくわー頑張りすごい風水効いちゃったとか言って、で他の人はもう一人の人はあんまり変わらない、
はいはいはいはい、
それで聞いたわけ私の先生に、
はい、
これどうしてだろう、
はい、
それはね人生には風水っていうのはただ3分の1人生、
はいはい、
うん、他にあなたの生まれた時も
生年月、
あなたの生まれた何ていうのかな、人生の占いじゃないんだよね、風水っていうのはアースエナジーで、
はい、
あなたのそのヘブンリーエナジーっていうのは生まれてきた時に持ってきた
エナジー
って、うん、そうだからそれも3分の1で、あとの3分の1は何か分かってますか、
何ですか、
風水とそれからあなたの運勢、だから2つ目は運勢ね、
うんうんうん、
で最後の1つ、う
ん、何ですか何ですか、
それが欠けてもダメだよね、だからそれはあなたの人間パワー、
人間パワー、
そうだからヒューマン、だからヘブンでしょ、
うん、
エースでしょ、
うん、
でマンでしょ、だからそれがトリニティで、人生っていうのはどんなにいい風水をして家を変えても、
うん、
怠け者で何にもやらない、それがマンパワーね、
マンパワー
ね、だから
人間パワー
ね、でもう運勢っていうのがあなたの持って生まれた運でしょ、
はいはいはい、
それも変えられるけどね、まあ、ほとんどの人は変えられないって言うけど、だから持って生まれた運勢と風水とマンパワー、その3つができればあなたの人生は良くなるよっていう、
なるほど、 あ、ということは、じゃだから噴水だけ見ててもダメってことなんですね。
だからその時にあの先生に、なぜかって言ったら、その一人の人がすごく良くなったのは、その人の運勢っていうのはこういうアップアンドダウンがあって、はいはいはい、その人のその期間がアップになってる、はいはいはいはい、もう一人の方は一番そのついてない時期なんで、だからダウンの時にするとなんとかサポートできるっていうか、やっていけるけど、もし噴水をやらなかったらすごく悪くなって、運勢が悪くなってるけど、それを止められるわけだよね、はいはいはい、だから報道して、はいはい、だけどその時に運勢が上がってきたら良くなるわけね。でそれで、あ、そうか、じゃあその勉強をしないとダメですねって言ったら、そうだよって、ダメ、あなたは今ね風水勉強やってるんだから、はい、そちらを最初にやって、その後後で教えてあげますって言われて、それでは私は我慢できなかったから自分で勉強し始めたその時にあのバージっていうフォーピュラーを出して、ね、それをリサーチして出して、それを勉強し始めたんです。だってお客さんがね、はい、風水をやりだした時に最初は勉強してたけど、はい、お客さんできたら仕事しなきゃダメでしょ、はいはいはい、それをお客さんに説明しなきゃ、うん、ね、うん、はい、ここまで私は助けられるけども、うん、あとあなたの人生が、うん、あの運の悪い時っていうのがあるから、だから私のお客さんには必ず私フォーピュラーのデスニーというか無用心をチェックして、はいはい、その方がどういう時期にいるかを調べてから風水をします。で説明できるでしょ、そしたら今年 2,3 年はまだダメだけど、はい、一応こういう時期でホールオンしてね、はい、で一応いい番風水をして、こちらではフォンクショイって言うんですけどね、してホールオンして、そしたらね、あと 2,3 年後に上がって必ず上がってくるっていうふうに説明する。
なんか私はてっきりこういうそういうものって、うん、サイキックとか、うん、そういうものだと思う。
全然関係ないですよ、実はみんなエナジーですから、全てエナジー、あなたもエナジーでできてるでしょ。
私もエナジーで
そうそう、うん、だからみんな、うん、この椅子もそうね、
全部エナジー、椅子もそうそうテーブルも、
うん、だから家を選ぶ時も風水っていうのはそういう本に書いてるようにデコレーションじゃないんですよね、はいはいはい、だから家とあなたのそのエナジーがマッチするかどうかで、いい風水ができるかどうかなんだよね。
じゃあ全くそうサイキックとかで
科学関係ない、科学っていうかサイエンスっていう
か、サイエンスなのね。
そうだからちゃんと勉強しないとダメなんですよ、何十年もでもサイキックある人はちょっと助かる、インチューブズの場合、ね、私もそれな、でも私の場合第一やったりとかエナジー、うん、フィジカリーなエナジーワークをしてるから、うん、結構ピンと来るものがあるんです。他の人の家に行ってすぐ分かります、うん、いいか悪いかね、だからそういうのは助かるけども、その後、うん、どうしてこういう感じなのかなっていう時にあのリポート書くのにちゃんと勉強してね、どうしてかと、だいたいダイレクションで風水が決まるから、ね、ただのサイキックじゃダメなんですよ家のディグリーがいるわけです、
なるほど、うんうん、違う、サイキックサイエンス、
そうなんですねだからただ本を読んで鵜呑みにしないでくださいね、はい、
本ただ本を読んで風水の本とかいっぱい出てますもんね、
いっぱい出すぎてるからね、うん、だから鵜呑みにしないで自分で試してそれがどうかっていうのをやっていただかないと、試してダメな場合はそれは本が間違ってるっていうことだから、風水をバカにしてはダメですよって
じゃあ今もうエナジーアーティストのエナジーまで出てきましたけれども、うんうん、アーティストはどこから出てきちゃったんですか、
う
ん、
アーティストはですね、最初はね、うちのね、旦那は芸術家でしょ、
はいはいはい、
あの人は絵を描くのは本当は仕事なんだけど、なかなか描けない人で、はい、で、そうそうね、それで、うん、あの彼に結構エキスポジションのね、誘いとかが来るわけだけど、はい、なかなか来ないから、はいはいはい、私、他の人絵見て、私も、やってみようかなっていうね、うんうん、それで一応聞いて、うん、私もエキスポジションに出してくれますかって言って、うん、あなた何やるんですかって言って、はい、何やるんだろうとか、う
ん、だって今まで
アーティスト
は絵とかやってないです
よね、学校しか描いたことないね、
でも思っちゃったんですね、やってみようかなと、
うん、そうそう何できるかなと思って、あ、私書道ができるから墨を持ってるんでね、うん、で墨を持ってるから、墨絵というのがあるんじゃないかというので、墨絵で簡単に描けるものは何かって言ったら、あ、可愛いの滝登りとか言って、2本線をプップって赤と黒 黒で書いて
あのね、お習字で黒い墨と、うん、あの先生がね、
そうそう
検索する赤い墨で
それを持ってたから、うんうん、これでやってみようがピンときたわけね。
来た
んだ。誰もそういうのやったことないし、うん、もうなんか違うことを私クリリックなんかで絵なんか描けないし、でもいや出るとか言っちゃったし
言っちゃった、言ってましたよね。
でもアクリルとかオイルとかいっぱいあるわけよね。彼がアーティストだからみんな
描くものがあるわけで、
揃ってるんです
ね。気づきはね、
描けない、いや私はこういうことはできないなと思って、彼見てると彼いいアーティストだからね、
はいはいはい、
あれはちょっと無理かなと思ったけど、うん、やれることをやってみようって
やれること
でそれで日本黒でバッといいねにやるのを描いて、うん、日本の 和紙にね
、うん、
それをきれいにブラックのフレームして、
うん、
出しちゃった、
出しちゃったって出しちゃったって
エキスポジションに出しちゃったら500ドルで売れちゃったという笑い話だから、
あのお習字の黒と赤をささっささっと
後ろ何にも何にもなし5分でできちゃった
、5分でできて
5分でできて500ドル、他の人のは売れなかったけど私の売れちゃったっていう、それで、うん、あら私って才能あるのかなって目覚めちゃった
でも思いますよねっていうか、
私それだけど他の人が、あ、道越さんって絵が描けるのねって聞いたことないけど、あエドワルドさんの奥さんね画家なんだって言われちゃって私画家って
画家に昇進しちゃったんだ、
自分で昇進しちゃったとか他の人が私のことを画家って言い出した、
言い出した、あ本当にちょっとできるかな、
うん、
やれること
。でもね、趣味で描く人っていうのは売れないんだよね、
はいはい、
これ好きだから売れたくない、
あ
プロフェッショナルっていうのは出して売るわけ、
はいはいはい、
だから今でもね、あのエキスポジション私キューレーターとしてやってるけど、
はい、
プロじゃない人はね描いて自分が好きだからこれ飾りたいけど売りたくないっていう、私の場合は描いたら売るでしょって
売るでしょ、それ5分で500ドルで売れたら売りたい、
う
ん、
そうで、だから私プロになっちゃった、
プロになっちゃった、だってビジネスになってますもんね。
でその後誘い手が来て、じゃあソロエキスポジションをやりましょう、
そうソロで、
ソロで
画家デビュー、ソロ
それがデビューしたのが2006年で、2007年の12月かぐらいかな、
はい、
で2月にエキスポジションをやりましょうって言っても私何も書いたものがないわけ、
だって今まで
いくついりますかって言ったら最低20枚ぐらいはいるでしょうって言われて何を書こうとか考えて、
うん、
で何を書こうかなって考えて、やっぱり墨だなって言っても墨で20枚一緒の書けないし、墨絵なんてやったことないしとかって恋は書いたけど、
恋
は書けた、あれは簡単でよかったね、
よかった、
一応恋に見えたからね、それを買ってくれてたらいるから、うん、じゃあ何をやろうってことで、じゃあ書道のその漢字と、うん、なんか他に何ができるかなと思ったら、あ、貼り絵と切り絵で切り絵、それなら私にもできるかな、
貼り絵と切り絵と、
それでちぎり絵とかもできるから、それだったら簡単かな、私簡単なことするから
簡単なことする、
OK、 じゃあ 1,2 ヶ月で10枚、
はい、
10枚の漢字と紙を後ろに貼って綺麗に見せると、売れちゃったからね、
売れたんだ、
あと10枚はきちっとやっぱりアーティストだからきちっとしたものを書かないと、それは、うん、それは歴史に残るから、
はいはい、
自分のねバイオリンもそうでしょ、で考えていろんなことして、じゃあ切り絵でいいものを書いて、じゃあどんどんいろんなものが湧いてきて、
はい、
竹にトンボとか、
はいはいはい、
日本の和服とか、
はいはいはい、
結構いろんなもんがボンボン湧いてくるわけ、突如としてね、
うんうんうんうん、
アーティスト
だから、ね、画家ですしアーティストです、しかもエナジー持ってますからエナジーアーティストですからね、
湧いてきたら、あ、さ、でも作り出すとね止まらない、
おお、
バンバンバンバンバンバンですぐできちゃった、
え、じゃあ 20点すぐ、
もう20点以上にできちゃった、もう描き始めると止まらないって、面白いなと思って、
うん、
やってる時がすっごく面白かったから、わ、こんなことできるんだ、
じゃあやってみて気づいちゃったんだ、
そう、
私こんなことできる
んだ、できるんだと思って出したらまた売れたとか言
う、売れるんだよ売れちゃうんだもん、そこがすごいわ、
それでさ、わ、私こんなことできたんだ、
うん、
それでもね今考えると、うん、その時期っていうのが、うん、私のフォーピラーをデスティニーを見るとね、うん、今考えるとよ、うん、その時はまだやってないからね、うん、はい、勉強だけしてたでしょ今考えるとあその時ねあのクラッシュ時期っていうのは、はい、何かあのネガティブとポジティブがクラッシュすると、うん、隠れてのものが、はいはい、できる上がってくるっていうか、クラッシュでシェイクするとね、うん、であのその時期だったヒドゥンタレントっていうのがあったわけ見るとね、うん、ヒドゥンタレントは何かよっぽどのことがないと出てこない持って生まれたタレントって、まあ、有名な人とかね あるでしょあれはもう出てればいいの表にね、うんうんうん、でもみんな私だけじゃなくてあなたも他のみんな全ての人がヒドゥンタレントっていうのがあるわけそれが出るかどうかは、うん、あなたのチャンスですよ
えもうじゃあその隠れた才能
その年に
時期
その今見たら今は後で見たらね
上がって下がってのその時期に
わあここはヒドンタレントがクラッシュした時に出てきたんだで私のタレントが隠れてたタレントが出てきちゃった
じゃあタイミング的にぴったりだったんだ
ぴったりだっただから多分私ね その時だけだよね私自分の方から
あうん、
それまではいつも湧いてきたでしょ
湧いてきたね、うん、いつも
でもインビテーションは来てたけど、はいはい、彼にでしょ
はいはいはいはい、はい、
でそれを見たらその時だけで私が自分から進んで出てもいいですかって聞いた
あそうですね
あとはみんな向こうから来てるでしょ
来てる、うん、それがその時期だったんだ
と思う
自分の隠れた才能を知らせていく誇らしい
ですねうわーでそれでやったのねそれがソロで一応また、うん画家として一応知られるようになったから、あれは小さいから、アーティストコミュニティも小さいので、
はいはいはい、
でその後一応プロのアーティストになって、
はい、お話盛り上がってまいりましたが、今週はここまで。ちょっとクリフハンガーで不満が出そうですが、ついにアルーバでプロのエナジーアーティストになってしまったみちこさん。それでは後半はそのプロのエナジーアーティストみちこさんが地元アルーバのアート界の復興やアーティストたちの支援のために大奮闘するお話、それから3年越しの大きなプロジェクト大きな野望の全貌そしてエナジーアーティストのみちこさんらしいエナジーたっぷりこもったリスナー皆様への一言人生のポジティブな生き方、人生の成功法など、それからアルーバに流れ着いたみちこさんの使命、そして今後のアルーバでの楽しいイベント情報等、次回も聞き逃せない内容いっぱいでお送りいたします。では来週も楽しみにしていてくださいね。それでは、See you next week! バイバイ!